で示唆された AI の脅威、デビット。もう一つ思い浮かべたのは宇宙空母ギャラクティカです。宇宙空母ギャラクティカはあなたの研究の中で出てきましたか？マイケル、宇宙空母ギャラクティカに関して最も重要なのは、制作者がグレン・A・ラーソンであることでした。グレン・A・ラーソンはレスリー・スティーブンス4世の下で働いていたのです。デビット、本当に？マイケル、彼はレスリーの下で働いていて、二人の才能には多くの共通点がありました。レスリーは先輩なので、ラーソンは彼と似たような合意に達しました。スティーブンスのアイデアで、ラーソンが SF シリーズを作ることになったのです。後に宇宙空母ギャラクティカの制作に関わった中心人物にインタビューしましたが、興味深いことに、パイロット版の脚本を実際に書いたのはレスリー・スティーブンス4世だったのです。役中、パイロット版は通常、アメリカでのテレビドラマシリーズの第一作を意味します。シリーズ全体の制作可否をテレビ局やスポンサーが判断するために試験的に作られたもので、シリーズによっては2回分、3回分になる特別版もあります。テレビ局やスポンサーが実際の内容を見て、シリーズ制作にゴーサインを出してから、はじめ、手続きが制作されます。デビット、本当ですか？マイケル、つまり、海軍の秘密宇宙プログラムに関わっていた海軍大将の息子が新しい SF の TV シリーズのパイロット版の脚本を書いたのです。しかも、本人の名前は一切出ず、制作者名義も所有権もグレン・ラーソンになっていたのです。デビット、わお、マイケル、ここでも、レスリー・スティーブンスを通じて、海軍が秘密宇宙プログラムのことや、様々な宇宙人の存在、さらに人工知能の真実を世に知らしめたいことが伺えます。特に宇宙空母ギャラクティカの中では、人工知能の危険性が重点的に取り上げられています。グレン・ラーソンはこのテレビシリーズの中でこんなことを描きました。人類が AI でアンドロイドを作り出しましたが、そのアンドロイドが逆に人類を銀河から一掃しようとしたのです。そしてその戦いに、銀河中の各 ET 種族が迎え撃つこはめになりました。これはコーリーが明かした人工知能の脅威と見事に一致しました。コーリーは人工知能の危険性を詳細に語ってくれましたし、今も様々な秘密宇宙プログラムの中では、その脅威にさらされて、厳重な検査が行われています。これらのテレビドラマを通じて、事実が民衆に植え付けられたことが伺えます。デビット、カリー。まさに、事実は小説よりもきなり、ですね。デビット、スタートレック、の中で、誰かが司令室に入ってくると、海軍の笛の音が鳴って知らせてくれますが、それもレスリー・スティーブンスつながりなのですか？マイケル、ええ、もちろんです。スタートレック、の中で使われた手続きや階級制度はすべて海軍のものです。デビット、確かに、マイケル、スタートレックの中では、宇宙艦隊司令部などといった海軍用語が多用されています。海軍がスティーブンスを通じて民衆にソフト開示しようとしているためだと思います。おそらく1960年代の海軍は、1980年代に編成された戦闘部隊が展開された頃、当然開示も同時に行われるものだと思っていたのでしょう。デビット、ああ、マイケル。海軍はすでに宇宙での戦闘部隊を作るノウハウを持っていました。その真実はいずれ開示されますが、その時に民衆の参加や協力を得て継続開発することを念頭に置いていました。海軍はスタートレックのようなテレビシリーズの中に、これらの情報を民衆の意識の中に植え付けておくことで、その理解を得やすくしようと、するのだと思います。トムキンズ証言の裏付け文書、デビット。さて、ここまでトムキンズの話を扱ってきましたが、ここでいくつかの文書をお見せしましょう。あなたが情報公開法から見つけてきたこれらの素晴らしい文書で、トムキンズの物語を UFO の学術研究分野で検証することができました。最初の1枚は、リコ・ボッタで署名されたアメリカ海軍のサンディエゴ航空基地からのものでした。この文書が持つ特別な意味は何ですか？マイケル、これはトムキンズが彼の著書 ET に選ばれて、の中に入れた文書です。彼が機密文書や概要説明ファイルをサンディエゴ航空基地の外に持ち出すために必要な許可証です。これは彼の話を裏付ける重要な証拠です。 デビット。なるほど。マイケル。でも、それを検証するとなると、この外出許可証は本物なのか？それを裏付ける別の独立した書類はないのか？といった問題が出てきます。そこで、私は情報公開法に基づいて、トムキンズが外出許可をもらったという時期にサンディエゴ航空基地の責任者から発行された許可証を別途入手したのです。それはまさにリコ・ボッタが署名した文書であり、トムキンズの話が裏付けられたのです。デビット、そこには非戦闘用飛行機関連事項、と書いてありますね。ははは。マイケル、ええ、そのようですね。デビット、で、これは何ですか？マイケル、この文書は、トムキンズが概要説明ファイルをサンディエゴ航空基地から持ち出す許可だけでなく、配達のために海軍大将が所有していた実際の非戦闘用飛行機に乗る許可も含まれていたのです。トムキンズはこれらの概要説明ファイルをアメリカ中の様々な航空機企業、特に多数の軍部門がある西海岸に運んだと話していたので、その証言の大筋もここで裏付けられました。デビット、ここには、リコ・ボッタの写真があります。1934年8月27日、アメリカ海軍少佐。彼の署名もあります。この写真にある署名を、ファイルの発行書にある署名と比べてみると、実質同じであることがわかります。このリコ・ボッタの写真はどうやって手に入れたのですか？まずそれについて聞きましょう。マイケル、このリコ・ボッタの写真は、情報公開法から取り寄せた1500ページの文書の中から見つかりました。デビット、それを申請したら、実際に郵送されてきたのですか？マイケル、ある代理人に手伝ってもらって請求したのです。デビット、そうですか。マイケル、代理人の名はデューク・ブルークハウスです。情報公開法の申請に手伝ってもらいました。私は届いた文書をいちいち調べて、トムキンズの話の大筋を裏付けるのに役立つ資料をひたすら探しました。そこで見つけたのがこれです。1930年代前半の古い文書でしたが、ここにはボッタの写真と署名があるんです。これで、トムキンズが提示した外出許可証の署名と一致したことがはっきり確認できました。これでトムキンズの文書が本物であるという独立した裏付けができました。この二つの外出許可証で、彼が概要ファイルをサンディエゴ航空基地から持ち出せたことが示されました。このことに大きな意味があります。これは、トムキンズが飛行機でこれらのファイルを各施設に運べたということを裏付ける重要な資料でもあるのです。デビット。続いての文書は1942年9月30日当時のワシントン DC にあった海軍省公開局の海軍人事部長から、リコ・ボッタ大佐への文書です。ここで私の目を引いたのはこの部分です。指定された順番に、下記の複数の場所へ赴き、臨時任務を遂行せよ。下には、実験機の検査及びデイビッドは咳払いしてこの部分を強調して読み上げた。飛行機関連協議会。と書いてあります。そして、このリストには、ニューロックのアメリカ空軍実験ステーション。有名なニューロック基地ですね。さらに、ノースロップのダグラスエアクラフト。サンディエゴ海軍航空基地。サンディエゴコンソリデーテッドエアクラフト社。が列挙されています。これはすごい。実験機及び飛行機関連協議会。とは何のことですか？マイケル。これも、トムキンズが概要説明ファイルを様々な施設に運んだという証言の大筋を独立的に裏付けたもう一つの文書です。この文書から確認できたことは、ボッタがサンディエゴ航空基地を統率する前に、これらの類似施設を訪ねたことと、これらの施設で実験機の研究が行われていたということです。そして、実験機の研究に詳しい海軍幹部といえばボッタです。彼がサンディエゴ航空基地に転任する2ヶ月前にこれらの施設を訪れたということは、おそらくこの新しい任務に準備するためでしょう。この新しい任務への準備を終えた彼は、ドイツにいた海軍スパイからドイツの秘密宇宙プログラムの情報を受け取りました。スパイから受け取った情報を今度はトムキンズに指示して、概要説明ファイルを様々な施設に運ばせたのです。これも、ビル・トムキンズの話の信憑性を独立的に裏付けた文書になります。デビット、この文書はどうやって手に入れたのですか？マイケル、情報公開法です。ロサンゼルスの戦い、デビット、 もう一枚ありますね。1942年2月25日の日付です。これは UFO ファンならピンとくると思います。あの有名なロサンゼルスの戦いです。UFO がロサンゼルスに飛来した事件の日ですね。この文書は、ワシントンの海軍省航空局からリコボッタへ、追加臨時任務につけという命令です。1942年3月2日にオハイオ州のデイトンにあるライトフィールド・ライト・パターソン空軍基地へ赴けという指示でした。マイケル、その通りです。デビット、信じられません。これはすごいぞ。カリー、決定的な証拠ですね。デビット、ははは。すごすぎて投げ飛ばしたいぐらいです。何ですか？これ、私にはわかるけど、一応説明してください。なんで私がこんなに興奮しているのか、理解できない視聴者のために、その重要性を皆さんに説明してあげてください。マイケル、そうですね。1942年2月24日と25日は、あの有名なロサンゼルスの戦い。で、UFO の空襲があった日です。公表されたマジェスティック文書やビル・トムキンズの話を合わせると、墜落した空飛ぶ円盤が2機あって、1機は海軍に回収され、もう1機は空軍に回収されました。デビット、撃墜されたものがあったのですね。マイケル、マジェスティック文書にも、ビル・トムキンズの話にも、そうなっています。空軍が回収したものはライトフィールドに運ばれました。ライトフィールドは当時の一国制航空技術について、空軍の最先端研究施設でした。デビット、異国制。ね。ははは。マイケル、つまり、この機体が回収されたのは2月25日で、ライトフィールドに運ばれたのです。そして、この全く同じ日に、海軍航空局の動力装置部門の部長だったボッタ海軍大将が命令を受けました。彼は3月上旬にライトフィールドに赴いて、そこで何かの仕事をしたのです。デビット、なるほど。マイケル、それで、デビット、同じ文書にはエンジン開発に関連して、と書いてありますが、一体どんなエンジンを開発しようとしていたのでしょうか。マイケル、そうなんですよ。だから、デビット、おそらく反重力エンジンかな。マイケル、だからこの文書は決定的な証拠なんですよ。デビット、素晴らしい発見ですね。マイケル、これもまた、地球外飛行機またはナチス製飛行機と関係する異国製技術に詳しい海軍専門家がボッタであることを示しているのです。そのため、彼はロサンゼルスのそよいで空軍が手に入れたものを見に行くために、ライトフィールドに行かされたのです。カリー、確か、リコボッタはエンジニアでもあったと言いましたっけ？マイケル、その通りです。彼はエンジン開発の専門家であり、動力装置のエンジニアでもありました。カリー、動力装置ね。マイケル、彼は当時の航空局動力装置部門の部長でした。だから、高度な航空飛行に必要な高性能エンジンの開発という意味では、何をすべきか、理解できそうなのは彼しかいなかったです。宇宙飛行ができる飛行機ともなると、本質を見抜けることができる人がいたら、彼になります。デビット、こちらの文書は1946年3月15日のものです。ここでは、海軍少将ボッタはその飛び抜けた技術知識とスキルを持って、戦闘機の戦闘機能に最新の改良を加え、とありますね。この文書から明らかになったのは、彼は戦闘機のエンジンとエネルギー技術において、技術改良に関与したとあります。マイケル、その通りです。彼は1942年から1946年までにサンディエゴ航空基地で働いていて、これは彼の職務でした。彼は組み立てと修理の担当部長でした。彼の仕事は海軍が持っていたジェット戦闘機の性能を改良することです。それに加えて、彼はナチスのジェットエンジン開発や空飛ぶ円盤の兵器化のことを知っていました。ナチスが空飛ぶ円盤の兵器化に成功したら、海軍はそれに対応する必要があったからです。その不測の事態に備えて、海軍はボッタの専門技能と指導力を必要としていました。幸い、兵器化が実現しなかったが、ボッタはその任を託されました。デビット、あなたはリコボッタと関わった人にもインタビューしましたね。数分間だけ、あなたのその得意分野で、 今まで最も面白い調査結果を聞かせてください。マイケル、リコ・ボッタの孫と話しすることができました。ボッタが当時の航空産業のリーダーと連絡を取っていたことも彼から確認できました。ボッタはジャック・ノースロップやウィリアム・ボーイングとも親交があって、海軍の上級高官ともずっと会っていたそうです。他に、名前が出たのはマーク・ヒル海軍大将でした。彼はボッタがフィラデルフィア海軍造船所の海軍兵器部門で部門長を務めていた時の軍事補佐官でした。ボッタが退役した後、マーク・ヒルは現役の高官として海軍少将になって、その後もボッタを訪問して話を聞いていました。したがって、これらの非常に高度な技術に対するボッタの見識や知識は彼の退役以降も、彼が亡くなるまで海軍の上級高官に頼られていたことが、これらの証言から裏付けることができます。デビット、いずれ将来これらの情報に基づいて、新しいインサイダーや新しい内部告発者が現れ、議論がなされ、20世紀の歴史についての新たな見解が再構築されると思いますか？マイケル、ああ、間違いなくそうなるでしょう。すでに起きていると思いますよ。海軍がいかに様々な宇宙戦闘部隊を含めた秘密宇宙プログラムを開発してきたかの年代記は作られるでしょう。すでに出た名前についても、彼らの同僚や親類を見つけ出して、彼らの実験内容を聞き出せるでしょう。デビット、コーリー、終わる前に何か一言ありませんか？カリー、トムキンズの登場が私にとっては実に素晴らしい出来事です。彼は私がガラスパッドから得た情報を文字通りに提供してくれました。自分と同じ情報を提供して伝えているのを見て、この不思議な友時性には驚かされます。しかも彼は私のことを全く知らなかったのです。何かの意図で動かされたのではないかと思います。デビット。そして今、私たちは肝心の中身が入った文書を手に入れて、ペンと点をつないで、生き残った者と面談しています。今まで乱暴な主張で狂信だとされてきたあなたの情報がようやく認められ、歴史全体の見直しと再構築が促されようとしているのですね。カリー、全くその通りだと思います。サラ博士の最新研究のおかげです。デビット、マイケル、私たちの輪に加わっていただいてありがとうございます。今回放送されたこの画期的なエピソードは、完全開示が訪れるとき、極めて歴史的な重みを持つでしょう。また、このコズミックディスクロージャーという番組への疑いに対して、このような学術的な視点から貢献してくれたことをあなたを称えたいと思います。マイケル、デイビッド、ありがとうございます。私にとっても光栄です。コーリーも、ありがとうございます。カリー、ありがとうございます。デイビッド、視聴者の皆さんにも感謝いたします。皆さんもコズミックディスクロージャーの重要な一員です。楽しみの幕開けはもうすぐだよと、お友達に教えてあげてください。UFO 研究者たちが今まで議論してきた基準をはるかに飛び越えて、私たちは本物の学術的な関心をもたらしたのです。そしてご覧の通り、それが綺麗に、噛み合っているのです。ご覧いただいたのはコズミックディスクロージャーでした。司会のデイビッド・ウィルコックと、コーリー・グッド、そして特別ゲストとして、地球外生児研究所から、マイケル・サラ博士でした。ご視聴ありがとうございました。翻訳、茂間淵、PFC ジャパンオフィシャルグループ。